こんにちは、遠藤和樹です。秋山城源氏の経営者のマインドサプリ。秋山先生、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、今日もね、行きたいと思いますけれども。
はい。今日はですね、はい、ちょっと私の方から、まあ、持ち込みっていうほどでもないんですけども、まあ、最近感じてることを、まあ、テーマに、ちょっとお話ししたいなと思ってます。
はいはいはい。
ですか？
もう、いきなりね、本題ですね。うんうん、
問題意識高いから。
問題意識高い。いやいや、じゃあぜひね、行きましょうか。
いや、私は、経営者の方と喋ってるじゃないですか、日々ね。
はいはい。
その中で、その経営者の方って本当に責任感が強いなと、日々思ってるわけですよ。
なるほど、うん。
当然ながらね。
うん。
ただ、それがね、なんか、最終的に結局これ、俺が責任取るからなんですって言葉がめっちゃ多いんですよ。
ああ、それは、そう、これは俺が責任を最終的に取るからって、社員とかに言ってるって意味ですか？
まあ、それを、社員にも言うときもあるし、いや、結局これは僕が責任取るから、いいんです、これで、みたいなね。
ああ、自分に言い聞かせる方の話としても。
そうそうそう。で、それはそれで、まあ、確かに重要な部分もあるけども、部下にもね、最終的な責任を俺は取るから、まずやってみてって背中を押してるんです、秋山さんと。
なるほど。
ただ、そういうふうに言ってるのに、全然主体的にならないんですよっていう、悩んでる経営者の方が割といるんですよ。
あー、それもうちょっと、だってって説明できるぐらい面白い話ですね。はいはいはい。
そうそうそう。だから、その経営者の方としては、なんとかこう、そういうふうな言い方をして、相手に責任を取るというか、背中を押してるんですよね。
それが、ちゃんと責任を取ってやるから、ほら、もう、全力でやってみろということですね。
でも、社員の方は、わかりましたって全力ながらできないと。これ、なんでですかねっていう話なんですよね。
ああ。実際にはどういう反応で返ってくるんですか？
社員の方から。
そのパターン、いやいや、全席俺なんだからもういいや、とにかくやってみろって言って、実際に起きてる事象としては、やってみたけどできませんでしたとか、なんかよくわかりませんみたいな。
そう、よくわかりませんとか、結局、じゃあどっから言えばいいんですかとか。
なるほどね。うん。はいはいはいはい。
で、その時私ふと思ったんですよ。まあ、私もそうなんですけども、基本的に経営者とかリーダーと呼ばれる方は、自分が責任を取るということにはめっちゃ慣れてるんです。
ていうか、立場上取ってますからね。
うん。
逃げれないですもんね。
そう。で、自分が責任を取るということはどういうことかということですよね。
うんうんうん。
例えば、最終的に結幕って俺が行動するなのか、それとも、何かこう、会社の、赤字が出たら、それを俺がまあ被るのか、まあ、いろんな言い方ができるんですけどね。一つそこでちょっと欠けてるなと私が思ったのは、これ私自身の反省でもあるんですけども、相手に責任を持たせる責任っていうのは結構無自覚なことが多いなと。
ああ、相手に責任を持たせる責任。
そうです。つまり、まあ、経営者として、リーダーとして、人材育成という分野にも関わってくるんですけども、その部下の方が、自分が責任を持つということに対して支援をしていく責任ですね。それを意図的にやってる方が少ないなと思ってる。
要は責任を持たせないってことですか？
そうそう。それを、自分、責任を持たせるという責任がリーダーにありますよと私は思ってるわけですよ。
責任を伴わない仕事ってね、他人事の仕事になるから、そんな大した仕事できないですもんね。っていう話につながるっていう話ですかね。
それが今、遠藤様さんがおっしゃったように、さっき言ったように、トップの方がね、最終的な責任が俺が取るから、まずやってみてというふうに背中を押してチャレンジさせてるんですけども、それは部下に取ったら、結局、無自覚にですよ。社長が責任を取ってくれるんだから、ということで思考が回らなくなったり、結局、社長が責任を取るんだから、逆に怖くて何もできないなんて。
なるほど。
この感じってあるじゃないですか。いや、社長が責任を取ってくれるから、いやいや、それが怖くてできないんです。だって全部社長が責任被るんでしょ。怖い怖いみたい。
その怖いは、あれですよね。多分起きてるのは、って言いながらも、なんでできねえんだって ていう風に来られるのも怖いし、結局なんか押し付けてくんだろうな、ミスったらって思うから怖いの怖いだしってことですよね、
うん、例えばそれでやってみて失敗したらなんで報告しなかったんだ、俺が責任取るんだからちゃんと報告してほしかったとかね
リアルですね、なんかイメージ湧きます。
で結局あやってみてうまくいかなかった、あ分かったと、じゃあもうお前いいよと、俺は責任取るから俺やるよみたいな見放されちゃうんじゃないかと。
あで見限られたと。
そうそう、つまりこれは俺が責任を取るというふうに社長は言ってるんだけども、結局それは渡した責任をお前が全うできなかった俺が引き取っちゃうよというところも無意識で相手は感じていくので、
うんうんうん、
そうすると私が一生懸命やった、うまくいかなかった、社長が出てきて責任を持ってった、えそれって俺ってダメ出されたってことじゃんみたいな。
まああれか、だからその方ができるようになるとか、ちゃんとその仕事を全うできるようになるっていうことに責任を取ってくださってるんじゃなくて、その仕事ができるかできないかに責任取ってるっていう社長の立場で話だと、そこの範囲だとできなかったら切られるんだなっていう恐怖になるよね。
そうそうそうそう。
責任の取り方の範囲の話を社員の方が匂いで感じるんでしょうね。
なので、その社長が責任を取るからだというときに、僕はその何の責任を取ろうとしているのかということをちゃんと自分で自覚すべきだし、それは例えばあなたを育てていくとか、あなたが責任を持てるようにしていくという責任を取ろうというつもりで言ってるのか、ダメな場合は俺責任引き取っちゃうからみたいな、結局経営責任俺なんだからお前責任取れないんだろということは責任を渡せてないってことになっちゃうんですよね。まあ、ですからそのもちろんね、経営者の方が責任を取るというのはもちろんなんですけども、俺は責任を取ると、あなたが自分で仕事をしていくためのそのために支援をしていくという責任を俺が取っていくのだから、あなたとしては今回のこの案件についてここは自分でやりきる責任とか、ここは自分で判断して乗り切るというところについてコミットしてくださいみたいなお話をしていく中で、この言葉を使っていくのはいいんですけども。
ああ。けど今の話の形で責任を取るから、俺が責任取るからって言ってくれるならいいけど、今の話って、じゃあ違うんだ、間違いだった。俺はこいつをちゃんと育てるために責任を取るっていうふうに責任を取るって言おうって言って、マインドセットして言えるもんでもないですよね。なんか、そもそもみたいな話ですよね、ここって。
そうそう。なんですよ。そうすると、その、いう時に、じゃあそもそも本当に、その私含めてですよ、経営者の方っていうのは部下に主体的になってもらいたいかどうかっていうのはまたぐるっと回って跳ね返って
くると、うん、その話はつまり、うん、本当は主体的になってほしくないんじゃないかっていうお話があるんじゃないかっていう話が次のテーマにあるってことですかね。
そうですね。ですから前もポッドキャストでお伝えしたように、主体的ということと自主性っていうのがちょっと、まあ、ニュアンスが違いますよと。主体性っていうのは自らその本人がこれは俺がすべきですって手を挙げていくところですから、新しい企画をしたり新しいチャレンジを本人が作っていくことが主体性というふうに一応私は捉えているので、その一方自主性っていうのはすべきことすべきって決まってると、そこに対して言われる前にやっていくっていうのが自主性ということを考えていると、社長が本当に主体性を相手に求めてるかどうかっていうのをもう一度問い直さなくちゃいけないんです。
自分にね、
う
ん、494回でね、自主性と主体性の違いとはとやってますので、もし気になる方いらっしゃいましたらそちら聞いていただくとつながるかなと思います、ね。
まあ、こういうのがあったと言いながら、まあ、毎度のことなんですけども、私自身もそのやっぱり自分自身が責任を取ろうと、取るんだという思いが強すぎちゃって、やっぱり、なんていうかな、何かあったら最後、俺がケツを持つという言葉の意味をね、やっぱずっと間違えて感じてたんですよね。
どう間違えてたってことですか？
何かうまくいかなかったら私が回収するって意味ですか？
ああ、なるほどね。それをね、されると、できなかったら切られるっていう方に、言われた方は変換しちゃいますからね。そ
うそうそう。ですからもしうまくいかなくなったら最後までうまくいくように一緒に付き合ってやっていくからやっていこうぜという意味では多分喋ってなかったんでしょうね、うん、例えば 特に私が経験ある仕事なんかそうですよ。任せて、でも大丈夫だ。何かあったら責任取るからっていうのは、何かあったら俺が出てって回収しちゃうぞという意味で喋ってましたもん。
うんうんうん。かっこいい風ですけどね。
確かに確かに。ですから、でも今喋って思ったら、これこそ、これぐらい本人の主体性を奪うことはないかもしれませんね。
そうですね、確かに。
何かあった、うまくいかなかった、俺がケツ持って、俺が代わりにやってやるからって言うと、その人何頑張っていいか分かんないし。社長が出て
きた。いわゆるだから、すごいスペックの高い上司についた、あの、部下の悲哀ですよね。
ああ、
どうせ自分が最後できなくても巻き取ってかっこいい風のヒーローなんだろうなっていう。本人はね、なんか言う、任すけって言ってるけど、言われた方からすると結構しらけてるっていうね。
いやあとはそのやってる時プレッシャーでしょうね。あ、俺ちょっと失敗したらすぐ社長が出てきて回収されちゃうんだっていうと、もう向き先が顧客じゃなくて、いかに社長が俺のケツを拭かないようにするかっていうところに意識しちゃいそうですね。
ありそう。これってなんか社長との関係性っていうのもありますけど、
うん、
いやなんか優秀な先輩についた時によくありがちなシーンな気がしますね。
ああ、優秀な先輩、確かに
優秀先輩とか超優秀な上司とか、
うん、
もうなんかね、超スペック高い人いるじゃないですか。
経験ありますか？
あるある、そう、ある。だから経営者の人ってほら、やっぱり全体に責任を負ってるから、俺が全部巻き取るほど暇じゃないみたいなのもあるじゃないですか。
うん、
なんですけど、すっげえ優秀な、すっげえスペックの高い、もうなんかすごい先輩とかに当たると、マジ辛い。巻き取ってくれるんだけど嬉しくねえみたいな。
いやいや、でもあれですよ、その、もちろんその先輩めちゃめちゃあるなって今思ったし、私も過去に思い出したし、もう一つはその経営者の中であるのはですね、その、まあ、子会社を任せようとしてるみたいな時もこういうこと起きたりしますね。
どういう意味ですかね。
幹部に一つのまあ部門だったり、一つのまあ会社の部分を任せるからみたい。でも何かあったら俺が回収するからみたいなことも言ってしまいがちですけどね。
ああ、いや、それはありますよね。てか、怖いですからね。リスク渡すの。責任渡すの。回収できないかもしれないから、俺がいざとなったら出てかなきゃっていうのは、助けるって意味じゃなくて、自分の会社助けるためにも出張っちゃうっていうのはある気がします。
でも今その遠藤さんの話聞いてて、遠藤さんも昔優秀な先輩がいて、そういうことって気持ちながらありました？その回収されちゃうとか出てけ、なんか。
あるある、ある、あるっていうか、感覚的には、どうせあんた出てくんでしょっていう。なんか、それと、なんかその前提には、なんかどうせできないって思われてんだろうな、みたいな冷めた目線もあった感じが今思い出しながらですけど。
いやいや。
で、結局信じてもらってないんだろうなっていう感じですね。
うんうんうん。逆ありますか？
え、自分がですか？
そうそう。なんかあったら出てやってやるからな、みたいな。
ええ、もうそんなことしかしてきてないと思いますね。本当にすいません。
いや、てか私も本当そうですよ。私もなんか、でも今喋ってたら恥ずかしくなってきた。昔からこう、何かあったら俺が出てってやってるから大丈夫だって言いながら、いや、全然部下のこと信頼してなかったなって。
ね、そこに帰って帰りますよね。
なるほど。まあ、ということでね、今回は、その、リーダーの方、また先輩でもいいです、この話と。あとは経営者の方が、その、俺が責任が負うから、チャレンジしなさいという言葉に、どんな自分のその気持ちが入っちゃってるのかとか、込められてるのかと。で、相手がそれをどう受け取ってるのか、みたいなことを、こう、もう一度ね、皆さんも立ち返って、振り返っていただきたいなと思って、今日はこのテーマにさせてもらいました。
なるほど、ということですね。実際にね、社員がそれで動いてないっていうことがね、現実として出てるっていう話がね、一つの指標だっていう話もね、多分冒頭にあったような気がしますので、そんな視点で見ていただくと何かヒントになるかなと思いますので、ぜひ活かしてください。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。